皆さんこんにちは。文化時代に挑む中小企業の時間です。この番組は予測不能な文化時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになるさまざまな事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正友先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
毎度教授大西正友です。よろしくお願いいたします。
ナビゲーターを務めるのは大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター森原英樹です。よろしくお願いします。先ほどからとっても素敵なメロディーが流れていることにお気づきだと思います。なんと今回いつものスタジオを飛び出し、初めて生演奏の音楽を入れての放送となります。演奏は関西のライブハウス、ホテル、レストランなどで引っ張りだこの人気ジャズピアニストの三輪田瑞江さんです。
さんはですね、非常に多趣味な方で、写真、音楽、とりわけですね、ジャズについては非常に造詣深い方です。その大沢事件元社長の小出さんの趣味あってですね、今日はですね、ジャズの生演奏とともにですね、お知らせいたします。
はい、ジャズの演奏者の感性と個性と得意楽器で強調し、その時のイメージと雰囲気で曲を演奏する、そんな演奏に乗れるところが大好きです。特に美人の出演者がいるといいですね。このブーカの時代の回によく似ていると思いますよ。
いやいや、あの大手さんを年寄ったのはですね、私がですね、リスナーギングを行った講演会でした。インドネシアに進出した企業の話をお聞きになり、インドネシアへ行くしたですね、中小企業の外注先はメンテナンスできる企業がないかという相談を受けました。当時の大沢紀賢さんは、自動車やオートバイ、エンジン、アルミホイールの接続機械を販売されておりました。インドネシアの日系の機械会社を探しておられました。
その頃経営は順調だったんですが、4年ほど前から始まった電気自動車化の流れとコロナ禍で荒波が襲いかかってきました。本格的に危機感を覚えてから4ヶ月ほどで会社を閉じる決意をしました。帝国ダンプデータバンクによると、電気自動車化における最初の破産申請らしいです。
いや、確かにですね、転換期でしたが、会社を閉めるという危険な判断を行うのに6ヶ月はあまりにも早すぎる気がするんですが、いかがでしょうか。
そうですね、実は去年6月ホンダのエンジン工場に勤めている友人の息子さんから、組合が騒いでいる、工場内で肩叩きが始まったと連絡があったんです。その頃すでにコロナ禍による販売不振が世界中で始まってましたし、鋳造機の発注が延期になり、おかしいなと思っていました。11月にホンダが政府からの日産との提携を断り、アメリカの GM との提携に進んだので EV 化の動きについて警戒していましたが、それから一気に世界中で EV 化が加速しました。 ちょうどその時銀行からコロナ対策の5年返済据え置きの融資の話が出たのですが、急ごよしないでもかえって周りに迷惑をかけるのではないかと考えて断りました。一番危惧したのは2年前にできたベトナムの EV メーカーの BMAST です。出荷を開始しすぐ EV 車で数パーセントのシェアを取ったからです。そして今年2月の来年度の予算申請の時です。海外工場から延期してた鋳造機導入予定はキャンセルになったとの連絡が入りました。そこで会社を閉める決断をしました。2月25日に閉業し4月8日に破産決定しました。それから2週間後売り上げの多くを占める本田技研工業の三部社長の就任会見で2040年にエンジンの製造はやめ電気自動車の開発に絞ると発表があり、私の読みが 100% 当たっていました。
早く正確な情報を得たことは迅速な決断についてですね、それでもやっぱり会社をですね破産処理したことについては、悔やみや恨みがですね残っておりませんか？残念な気持ちはございませんか？
それはですね、お客さんである本田さんには恨みどころか逆に感謝しています。現場の従業員の方から早く情報をいただきました。三部新社長は国内でいち早く世界の情勢をつかみ英断をされたから心の中では拍手喝采です。銀行にはご迷惑をおかけしておりますが、融資分には保証協会が入ってました。
早く判断ができた理由は何か他にもあったんじゃないですかね。現場からの情報以外に普段から独自で調査を行ってた、そんな気がします。
それはですね、私の得意なコンピューターで今はネットで世界中の会社や人が情報を発信しています。欲しい情報にタグ付けをし検索ソフトで調べるといろんな情報が浮かび上がります。特に YouTube は、映像で強力な情報源となります。深い知識があるとたとえ、一部分であっても、製品が映っているとその性能や品質がわかるんです。自動車用エンジンは設計が 4、5年前から、オートバイでは2年ぐらい前から始まります。素材設計と試作からどんな性能になるかがわかるんですよ。そのエンジンを作るために鋳造機の機能も改造するので、当社にエンジンの素材図が来ることでも業界の動向が分かります。鋳造の現場が一番情報が早く得られるのです。
理屈ではもちろんそうなんですけど、普通の人が気がつかない、それができるっていうことはどういうことなんですかね。
まあそれはですね、私が入学した関西大学工学部の在学中に学んだこと、熱力学の勝田先生の授業や研究室での材料力学や流体力学の知識が役立ってます。仕事先の小松製作所生産技術研究所ではエンジンの部品試作や 研究装置製作に関わり、基礎知識集積ができました。鋳造機を納入後、製品が立ち上がるまで試作鋳造に立ち会えたことも重要です。現場での知識集積と人や協力企業のつながり、これが一番大切です。
いや、大出さんがですね、関西大学在学中に、あるいは就職先に貴重なです、ね、経験をされたんですね。これはまさしく大出さんの、ね、宝でございます。私がですね、20年前から言っているですね、大出さんの知財、本人が持っているいろんなですノウハウをです、ね、私は知財と言うんですが、それを生かされた結果と私は考えております。大出さん、それではですね、自動車やオートバイの産業、今後どのように変わるんでしょうか。
それはホンダが株主総会で6月ですね、自動車のエンジンはやめるが、オートバイのエコ燃料は残すと修正されました。しかし大部分は EV になると思います。残るのはマニア向けだけでしょう。また株エンジンのようにガソリンで1リッターあたり 120km ぐらい走るエンジンをエコ燃料用に改造し、個人ユーザーの足用や宅配用などに残る可能性があると思います。ただし化石燃料の炭酸ガス排出量は液体燃料で1リッターあたり 2.3 から 2.7kg もの炭酸ガスを出すので、消滅するのは間違いありません。 EV については外国ですでに大量生産のバッテリーやパワートレイン、モーター工場などが立ち上がっています。日本での販売は少なく、ダイレクトで製造販売されるので、 4,5 年は国内生産は落ち込むと思います。そこで生産の最上流の素材産業では、次の時代を想定した新分野へのアプローチと新技術の創出が重要なポイントではないでしょうか。
ですね、大出さんの写真関係の先輩であり、音楽でもつながりのあるご友人、ジャーナリストの三谷俊之さんからお手紙をいただいております。それをご紹介するところだったんですが、なんと本日ご本人がここにいらっしゃいました。せっかくですので、三谷さん本人に大出さんへの熱い思いを直接語っていただこうと思います。よろしくお願いします。
大出君へ、あなたとの久しぶりの再会は、それは40年というめまいがするほどの年月を経て、確か6年ほどの前のことだったと記憶しています。お互い共通の知人が亡くなり、あなたの企画によりジャズライブの店で行った個人を偲ぶ会の時でした。お互いにジャズが好きで、それも北新地にある同じライブハウスに出入りしているという共通の趣味が磁石のようにお互いを引きつけたようです。それからは時々会うようになりましたね。私たちが青春時代を過ごした1960年代後半は、この国の高度経済成長時代の真っただ中でした。公害によって至る所の国業は越し、都市は梅園の街となっていました。ベトナム戦争もあり、世界的に若者たちの反乱も起き、国内でも学生を中心とする運動が崩壊と起きていました。 私たちも全国の大学写真サークルの連合組織である全日本学生写真連盟に集い、写真によって世界を認識し、この世界を解放しようという思いを抱いて活動していました。70年代になり、エネルギーは石炭から石油に変わり、世界の方から時代は不可避的に変わってきました。自動車産業の隆盛、プラザ合意とバブル時代、そしてその破綻と IT 革命、リーマンショックと続いた歴史の変遷の中で、私たちはそれぞれ違う道でこの時代を歩んできました。再開してからのある日、北新地にある小さなライブバーで、東京から訪れたかつての写真仲間である旧友とライブを楽しんでいた時でした。あなたが自動車業界でエンジンの心臓部を活躍し、その技術や会社の業績を聞いて東京の友人が驚きました。俺たちの仲間に技術者がいたのか。私たちの仲間は文系ばかりで、エンジニアという存在は皆無です。さて、10年ほど前、私は廃墟となった福岡筑豊を訪ねたことがあります。元山には人の丈ほど高く夏草が揺れていました。かつてエネルギーの中心だった炭鉱の跡です。60年代を終え、エネルギーは石炭から石油に変わりました。そして今、再びシーンが転換して、石油が電気に変わろうとしています。あなたが懸命に追いかけてきたエンジンの時代が終わろうとしています。その変異の過程で、あなたがエンジンイコール内燃機関という20世紀を支えてきた技術を終え、早々と会社を閉じたことはとても残念なことです。今の時代、あの60年代末から70年代に至ったように、時代もエネルギーも、そして社会の仕組みも大きな転機を迎えています。私たちの命もそれほど残りがあるわけではないですが、もう一度余力を振り絞って、お互いに新しい時代に挑戦できればと思っています。コロナ禍が終われば、お互いにまたカラオケやライブなど存分に音楽を楽しみ、生き生きと人生の糧にしたいものです。いつまでも元気で、これからの人生に挑戦し、楽しく生きてください。
心こもったですね、提案ですね。最後に、次の世代されるエンジニアや経営者へのメッセージをお願いいたします。
はい、先ほどのお話の続きにもなりますが、現代の産業革命以降の素材の変化、技術の変化の中に先が見えると思います。鉄、アルミからエコ樹脂へ、機械電気から電子とソフトへ変化します。素材は機能強化材や軽量化材が有望です。例えば2025年に大阪エキスポで登場する有人ドローンなど、これからの交通手段や配送手段としてドローンが拡大すると思います。ですから現役のエンジニアや経営者には、次のマーケットに備え、新技術や新製品の情報を集め、得意分野を活かせるかを考え、ジャズの演奏のように集まった仲間や得意分野で協力し、シェアし合って 演奏者やお客さんを楽しめるものを作る必要があります。すでに日本はメジャーなものからニッチで先鋭的なもので勝負する必要があると思います。
激動の自動車業界、その技術者であり元経営者でもある大出さんの貴重なお話、これは興味深いものでした。まだまだお伺いしたいところですが、時間となってしまいました。では大西先生、次回12月2日からの放送分のゲストをご紹介ください。
次回はですね、いわゆるですね、日本のですね、中小企業で典型的な町工場であります。しかし彼らの技術がいかにすごいかということを表した技術のハートテックさんを紹介させてい
ただきます。その技術のハートテックさんは東大阪の小さな巨人、そんな風に呼ばれているそうですね。どんなお話を聞けるのか今から非常に楽しみです。今日はせっかくのジャズピアニスト宮田さんに来ていただいてますので、彼女の演奏をみんなに聞きながらお別れしたいと思います。最後に大瀬さんから宮田さんの曲紹介をお願いします。
この曲は1947年の映画の曲で、オン・グリーン・ドルフィン・ストリートです。イギリスの美人姉妹の行き違いの恋愛と最後はハッピーエンドで終わる物語を後にマイルス・デビスが演奏し有名になった曲です。深い意味があり、幻影を捨てて真実を見つけようという内容です。
まけです。初めての生演奏を入れた収録ですので、こういうトラブルがありました。お楽しみください。
早かった
サミーにまだいてないからサミーに話してもらう。サミー超えてから振ってもらってもいいですか。
ねえ、三谷さんの合
図
見てない
あの
サミー
で
合図もう一回行きましょう。
サミーが終わってから
あとね、サミーに入ってるね。テーマがもう
に挑む中小企業の時間です。この番組は予測不能な文化時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになる様々な事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正智先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
毎度教授こと大西正智です。よろしくお願いいたします。
ナビゲーターを務めるのは大西先生のアシスタント、ことぶきブランディングの優しいコピーライター森原英純です。よろしくお願いします。先ほどからとっても素敵なメロディーが流れていることにお気づきだと思います。なんと今回いつものスタジオを飛び出し、初めて生演奏の音楽を入れての放送と、演奏は関西のライブハウス、ホテル、レストランなどで引っ張りだこの人気ジャズピアニストの三輪田水江さんです。
ちょっと待って、なんかちょっとちょうどこっちのタイミングと微妙に合わなくてすいません。
そういうこともあるんですね。なるほど、難しいな。